中央役員の皆さん、全国で党内通信をご覧の皆さん、おはようございます。連日のご奮闘に心より敬意を表します。ただいまから第2回中央委員会総会を開会します。本総会の出席状況ですが、中央委員193人中18人が公務病気のために欠席です。準中央委員28人は全員出席しています。なお岐阜県山口県は中央役員が病気などで欠席のため、両県から代理のオブザーバー参加を認めたいと思います。ご了解を願います。本総会の議題は幹部会報告その他であります。会期は今日1日です。それでは C 和夫委員長が幹部会報告を行います。C 委員長どうぞ。
中央役員の皆さん、インターネット中継をご覧の全国の皆さん、おはようございます。新型コロナ危機の下での連日のご奮闘に心からの敬意を申し上げます。私は幹部会を代表して第2回中央委員会総会への報告を行います。冒頭、二中奏の主題について報告します。まず衆議院の解散総選挙の時期ですが、現時点では来年4月以降になる可能性が濃厚になったと判断することができます。同時に衆議院の任期満了、2021年10月21日まであと10ヶ月に迫っています。来年の政治日程を考慮するなら、解散総選挙の時期がどうなるにせよ、これから4月末までの時期は選挙勝利にとって極めて重要な時期になるということをまず強調したいと思います。今年1月に開催した第28回党大会、10月に開催した幹部会では、来るべき総選挙の目標として次の2つの点を確認しました。第1は、市民と野党の共闘を発展させ、次の総選挙で政権交代を実現し、野党連合政権を樹立するということであります。第2は、比例を軸にを貫き、比例代表選挙で850万票 15% 以上の得票を獲得し、全区11の比例ブロックのすべてで議席獲得、議席増を実現するとともに、小選挙区での議席大幅増を果たし、日本共産党の躍進を実現することであります。幹部会が第一の目標、次の総選挙での政権奪取を提起したことは、党内外で大きな衝撃と強い歓迎をもって受け止められています。この目標をやり遂げるには、この方向が野党の共通する決意となることが必要であり、現在はそのための最大限の努力をしている最中であります。引き続き中央段階でも地方でも政権交代と連合政権への機運を広げるために全力を挙げます。第二の目標、日本共産党の躍進は、どういう情勢が進展しようと我が党独自の力で何としても成し遂げなければならない目標であります。とりわけ政党間の力関係、その象徴が最も鋭く現れる比例代表で日本共産党が躍進を勝ち取ることは、政権交代への我が党の責任を果たす上でも 日本の政治の前途を開く上でも死活的に重要であります、うん、そこで日中層の主題ですが、日中層の主題はこれから4月末までの期間に第2の目標、特に比例代表で850万 15% 以上の実現に向けた確かな土台を築くための活動に思い切って力を集中する。脇目も振らず比例での党躍進のための活動に力を集中する。そのための意思統一を図ることにあります。ここに焦点を絞った会議としたいと思います。新型コロナ対応について報告します。新型コロナ感染拡大の第3波の深刻な危機が起こっています。医療崩壊の危機が現実のものとなりつつあります。事業と雇用などの困窮も深刻です。ところが菅政権の対応は無為無策と逆行というほかないものです。その問題点を列挙すれば、感染拡大抑止のための積極的な検査戦略を持たず自治体任せを続けています。医療機関への減収補填を拒否し、医療の疲弊逼迫を作り、崩壊の危機を招いています。事業と雇用を守る直接支援を一回限り年内で打ち切ろうとしています。そして感染を広げる GoTo 事業に無責任にしがみついています。12月8日政府が決定した追加経済対策は、これらの問題点が集中的に現れたものとなりました。そこには PCR 検査の抜本的拡大のための全額国庫負担の施策がない、経営難に陥っている医療機関への減収補填がない、持続化給付金や家賃支援給付金など事業者への直接支援を打ち切るなど、国民が痛切に求めている緊急の対策がすっぽり抜け落ちています。その一方で GoTo 事業を延長し、ポストコロナに向けた基金創設や国土強靭化の名による公共事業などに巨額の予算を積もうとしています。深刻な拡大、感染拡大と暮らしの危機に応える内容には程遠いものと言わなければなりません。こうして感染拡大の現状は菅政権による人災というべきものになっています。現下の危機に際して日本共産党は12月11日政府に対し、新型コロナ第3波から医療、暮らし、事業を守る緊急要請を行いました。皆さん、この立場で政府の姿勢の抜本的転換を強く求めて戦おうではありませんか。日本共産党は新型コロナ危機が始まった当初から節々で政府のコロナ対応の問題点を根本から正し、国民の命と暮らしを守る提言を発表し、国会内外でその実現のために奮闘してきました。党として独自に専門家の英知に学び、提言に生かすこの科学的姿勢を貫いてきました。無症状の感染者を含めた検査、保護、追跡の抜本的強化を一貫して求めてきました。国民の苦難軽減のために 献身するという立党の精神に立ち、全国の草の根からの取り組みを続けてきました。自粛と一体に保障をと訴え、困ったことは共産党にご相談をと呼びかけ、命と暮らしを守るために奮闘してきました。この中で政治を前に動かす一連の成果を作ってきています。 PCR 検査の抜本的拡充を求める我が党の主張を政府も否定できなくなる下で、全国各地の自治体で医療機関や高齢者施設への社会的検査が広がり、住民の命を守る上で力を発揮しています。国民の運動、野党の共闘によって雇用調整助成金のコロナ特例を実現し、特別給付金、持続化給付金、家賃支援給付金、学生支援給付金など一連の直接支援の制度の実現を勝ち取りました。少人数学級の実現に向けた動きも重要であります。こうした取り組みを通じて、日本共産党と民主諸団体に対する新たな信頼が広がっています。皆さん、声を上げれば政治は動くことを確信に、科学的姿勢、国民の苦難軽減に献身する立党の精神を貫き、コロナから国民の命と暮らしを守り抜くために、引き続きあらゆる力と知恵を尽くそうではありませんか。菅政権が発足して3ヶ月が経過しました。臨時国会の論戦を経て、安倍前政権を上回る危険性が明らかになりました。同時に政権担当の能力を欠く姿が露呈しました。強権政治があらわになりました。日本学術会議への人事介入はその最悪の現れであります。異論を強権で排斥することは安倍菅政権の特徴ですが、その矛先がついに科学者にまで向けられたことは極めて重大であります。理由を示さないままの任命拒否の危険は計り知れません。それは学問の自由を侵害するだけでなく、日本社会全体に萎縮をもたらし、言論、思想、良心の自由を侵害するものとなっています。菅首相は憲法15条1項を曲解して任命拒否を合理化していますが、これは首相独裁国家、全体主義国家への転落の危険をはらむ暴論であります。今かつてない広範な人々から抗議の声が広がっています。この問題は一部の科学者の問題でなく、すべての国民にとっての重大問題であることを私は強く訴えたいと思います。日本共産党は党の存在意義をかけて、違憲違法の任命拒否の撤回まで戦い抜く決意を表明するものであります。冷酷さという点でも危険性が明瞭になりました。菅首相は自助、共助、公助が理念だと語り、まずは自分でやってみると自己責任の押し付けを唱えてきましたが、新自由主義の暴走が具体的な姿をあらわにしつつあります。コロナ危機の下で75歳以上の医療費窓口2割負担を導入するという血も涙もない政治を進めようとしています。極端な新自由主義者を政権ブレーンに据えたことも重大であります。菅首相が政府の成長戦略会議のメンバーに据えた竹中平蔵氏は、月7万円を支給する代わりに年金も 生活保護制度もなくせと公言する人物です。デイビッド・アトキンソン氏は、日本は2060年までに中小企業の数を現在の半分以下に減らせという中小企業淘汰論で有名な人物です。コロナで苦難と困窮のもとにある高齢者、所得の少ない人、中小企業を平然と切り捨てる冷酷な政策を進めようというのが、国民のために働く内閣なるものの正体なのであります。菅政権のコロナ対応の無意無策と逆行の根本にも、国民は自分で感染から身を守れ、営業と雇用も自力でやれとの冷酷な自己責任押し付けの立場があることを厳しく指摘しなければなりません。説明拒否とデマフェイクの政権の姿が現れました。国民に対する説明を行う意思も能力もない、自分の言葉で国民に語ることができないという点でも、菅首相は前首相を上回るものがあります。日本学術会議の問題でも、桜を見る会の問題でも、嘘と答弁拒否を繰り返す官僚が差し出すペーパーを一枚一枚読み上げるだけという答弁は、一国の首相としてあまりにも情けなく、資格を欠くものと言わなければならないのではないでしょうか。古事記、日本書紀、万葉集などを研究する上代文学会は、任命拒否への抗議声明の中で、菅首相の無内容な答弁を批判し、この国の指導者たちの日本語破壊が目に余ります、頼むから日本語をこれ以上痛めつけないでくださいと訴えました。日本語には豊かなコミュニケーションを行う力が備わっているのに、無内容で空疎な言説で日本語を破壊しているのが菅首相であります。それにとどまらず、この政権はデマとフェイクで批判者を攻撃することまで始めました。それは日本学術会議に対する既得権益というデマ攻撃に現れました。首相が率先してデマ攻撃を行うもと、政権与党とその応援団から学術会議に対して事実無根のフェイク攻撃が行われていることは、民主主義を土台から壊すものであり、絶対に看過することはできません。さらに問答無用の体質です。それは沖縄に対する姿勢に象徴されています。2015年菅氏は官房長官時代に、当時の翁長知事との会談で、沖縄の苦難の歴史を語って新基地建設中止を訴えた翁長知事に対し、沖縄の歴史はわからないと言い放ちました。これは沖縄県民の心に深い怒りとなって刻まれている発言であります。こんなセリフは、政府の責任あるものは決して言ってはならないセリフではないでしょうか。そして少し前の自民党の政治リーダーならば、こんな恥知らずなことは口が裂けても言わなかったものです。安倍菅政権の下、自民党はかつての自民党とは違う政党になってしまっています。保守政党というよりは、ウルトラ右翼政党に堕落してしまっているのであります。ここに沖縄でも全国でも保守の方々を含む、これまでにない幅広い共闘が発展する大きな根拠があるということを、私は強調したいと思います。この間、最悪の補完勢力維新の会の一つの破綻が起こりました。 11月1日、大阪市民が住民投票で再び大阪市廃止にきっぱり反対を突きつける歴史的勝利を勝ち取ったことを共に心から喜びたいと思います。維新が国会でやっていることは自公の補完勢力にとどまらず悪い政治の突撃隊という邪悪なものです。大阪市民が下した審判は共闘の力で日本の政治を変える上でも巨大な意義を持つものであります。維新は住民投票敗北後も大阪市から権限と財源を奪い取る条例を2月議会に出すと言い出すなど大阪市破壊の企てになおしがみついています。他方コロナ対応で感染抑止のための検査に背を向けるなど無為無策を続け全国でも最も深刻な被害拡大が進む下で医療関係者をはじめ府民から強い批判の声が上がっています。全国の皆さん、大阪の党組織に固く連帯し大阪における維新政治の転換、国政における維新の会の策動を許さない新たな戦いに全力を挙げようではありませんか。以上が菅政権とその応援団の姿であります。我が党は7年8ヶ月の安倍政権と正面から戦い戦後最悪の政権と批判してきましたが、菅政権は前政権を上回る危険で有害な姿をあらわにしています。どのような強権とごまかしを弄してもこの政権と国民との矛盾は広がらざるを得ないでしょう。皆さん、選挙で決着をつけようじゃありませんか。市民と野党の共闘の力で次の総選挙で菅自公政権を倒し政権交代を勝ち取り新しい政権野党連合政権を作ろうではありませんか。菅自公政権を倒してどういう新しい日本を作るか。日本共産党は総選挙に向けて新しい日本を作る5つの提案を訴えて戦います。この提案の方向が野党共通の政治的主張となり自公政権に代わる新しい政権野党連合政権が実行する政治的内容となるように最大の力を尽くします。この5つの提案については、文書でお配りしてあります。それを見ながらお聞きください。第一の提案は新自由主義から転換し格差を正し暮らし家計応援第一の政治を作ることです。新型コロナ危機を通じて新自由主義の破綻が世界でも日本でも明瞭になりました。この路線を根本から転換することは急務となっています。ケアに手厚い社会を作ります。政府の責任で医療、介護、障害福祉、保育などケア労働に携わる人々の待遇の抜本改善を図ります。公立公的病院の統廃合、75歳以上の医療費値上げなど窓口負担増、年金削減など社会保障削減政策を中止し拡充への抜本的な転換を図ります。人間らしい雇用のルールを作ります。コロナ危機で最も深刻な打撃を受けているのは非正規雇用労働者、フリーランスの人々、とりわけ女性と若者です。労働法制の規制緩和路線を抜本的に転換し最低賃金を時給1500円に引き上げ8時間働けば普通に暮らせる社会を作ります。 疲弊した地方経済立て直しの柱に中小企業と農林水産業の振興を位置づけます。コロナに乗じて中小企業を淘汰する暴政をやめさせ、中小企業を日本経済の根幹に位置づけ振興を図ります。農林水産業を基幹的な生産部門と位置づけ、歯止めない自由化路線を見直し、所得価格交渉によって自給率を 50% を目標に引き上げます。コロナの下、多くの学生の陥っている深刻な困窮は政治の恥ずべき責任です。大学等の学費を半減し、本格的な給付奨学金を創設します。消費税を緊急に 5% に減税し、経営の苦しい中小企業に対して19年度20年度分の納税を免除します。コロナ禍の下、空前の資産を増やしている富裕層大企業に応分の負担を求める税制改革を行います。ここで一個、昨日の幹部会で出された意見を踏まえて補足を、補強を行います。被災した住宅への支援金を500万円に引き上げるなど、被災者の生活再建を復興の柱に据えるとともに、災害に強い街づくりを進めます。これ一個加えたいと思います。第2の提案は、憲法を守り、立憲主義、民主主義、平和主義を回復することです。安倍菅政権によって破壊された立憲主義を再建し、負の遺産を一掃することは、新しい政治が真っ先に取り組むべき課題です。安保法制、秘密保護法、共謀罪など、安倍菅政権による憲法違反の立法を廃止します。集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回します。森友問題、加計問題、桜を見る会の問題など、一連の国政私物化疑惑を徹底的に究明します。内閣人事局を廃止し、日本学術会議の任命拒否を撤回し、忖度を生み出す強権政治の根を断ち、透明性ある公正な政治を築きます。自民党が進める憲法9条改定に反対し、国民投票改定案、自民公明維新案を廃案に追い込み、改憲発議を許しません。第3の提案は、覇権主義への従属屈従外交から抜け出し、自主自立の平和外交に転換することです。沖縄県民の民意に背く辺野古新基地建設を中止し、普天間基地の無条件返還を求めます。日米地位協定の抜本的改正に取り組みます。米軍への思いやり予算を廃止し、米国製の光学武器の爆買い、イージスアシュア代替案、敵基地攻撃能力保有のための武器購入など、大軍拡の危険と浪費にメスを入れます。核兵器禁止条約に署名批准し、唯一の戦争被爆国の政府として、核兵器のない世界の実現に向け、先駆的役割を果たします。中国による覇権主義人権侵害にきっぱり反対し、国連憲章と国際法を遵守させる立場で、毅然とした外交的対応を行います。第4の提案は、地球規模の環境破壊を止め、自然と共生する経済社会を作ることです。気候変動問題でも、感染症のパンデミックの問題でも、地球規模での環境破壊を止めることは、人類の生存にとっての急務となっています。2050年までに、温室効果ガス排出を実質ゼロにします。大型石炭火力の建設計画を中止し、既存施設の計画的停止、廃止を実施します。2030年度までに、電力の4割以上を再生可能エネルギーで賄い、温室効果ガスの排出を1990年比で 40から 50% 削減する計画を策定実施します。コロナ危機からの経済社会の回復はグリーンリカバリー、環境に配慮した回復の立場で取り組みます。原発の再稼働を中止し、原発ゼロの日本を実現します。破綻した核燃料サイクルから撤退します。次のパンデミックを防ぐ上で、健全な環境、人間の健康、動物の健康を一つの健康と考えるワンヘルスアプローチが国際的な急務となっています。感染症を拡散する恐れのある野生生物の取引と消費の抑制、森林破壊の防止と土地利用の転換の抑制、自然との調和を欠いた農業や畜産から持続可能な食料生産への転換などを推進します。第5の提案は、ジェンダー平等社会を実現し、多様性を大切にし、個人の尊厳を尊重する政治を築くことです。新型コロナ危機のもと、ジェンダー平等後進国日本の矛盾が吹き出しています。多くの女性が職を失い、家事育児負担の増大、DV など様々な困難に直面し、女性の自殺が増えていることは極めて重大です。あらゆる問題に対してジェンダーの視点を貫くとともに、ジェンダー平等社会を目指して以下の課題に取り組みます。雇用におけるジェンダー差別をなくします。民法を改正し、選択的夫婦別姓制度を実現し、同性婚を認めます。戦前の確証性を引き継いだ世帯主の制度を廃止します。性暴力根絶を目指し、強制性交等罪の暴行脅迫要件を撤廃し、同意要件を新設するなどの法改正を行います。リプロダクティブヘルス&ライス、性と生殖に関する健康権利を保障する施策を進めます。2030年までに男女半々を目指し、政治分野など政策意思決定の場におけるジェンダー平等を推進します。以上がジェンダー平等の諸課題の中心的な内容です。外国人労働者への差別をなくし、労働者としての権利を保障します。難民認定制度、入国管理法の抜本改正を行い、人権を蹂躙する非人道的な収容をやめます。少人数学級の速やかな実現を図ります。子どもたち一人一人の多様性を大切にし、一人一人を尊重する教育を保障するために、少人数学級は重要な一歩になります。それは過度な競争と管理という教育のあり方を見直すことにもつながる意義を持つものです。最後の項目です。国費を数千億円単位で投入して、文化芸術復興基金を緊急に設立するとともに、国の文化予算の大幅増額を図り、文化芸術を人間生きていく上で必要不可欠な糧として守り育てる国を作ります。以上が新しい日本への5つの提案であります。いかがでしょうか。20の項目を、に整理をいたしましたが、そのどの項目も国民多数の声に沿ったものであり、政治の意思さえあれば直ちに実行可能なものであります。皆さん、総選挙に向けてこの内容を広く訴え、新しい日本への国民的合意を作っていこうではありませんか。新しい日本への5つの提案は我が党としての提案ですが、その多くの内容は市民連合との合意や法案の共同提出などの形で、すでに野党間で一致があるものです。野党が総選挙に向けた共通政策を作る協議に取り組み、菅自公政権に 変わる新しい日本の姿を国民に指し示し、それを実現するために新しい政権を協力して作ることに合意するならば、政治を変える希望を多くの国民の中で広げ、情勢の大きな前向きの激変を作ることができることは間違いないのではないでしょうか。日本共産党はそのために知恵と力を尽くす決意を表明したいと思います。新しい日本を作る5つの提案を本気で実行しようとすれば、異常なアメリカ言いなり、財界中心という自民党政治の2つの歪みにぶつからざるを得ません。安保法制廃止、辺野古新基地建設の中止、日米地位協定の抜本的改正、核兵器禁止条約への参加などに取り組もうとすれば、日米同盟絶対の勢力からの抵抗妨害は避けられません。その時に共闘の一致点での団結を大切にしつつ、抵抗や妨害を跳ねのけていくためには、異常な従属政治の根本に日米安保条約、日米軍事同盟があること、日米安保条約をなくして日米友好条約を締結することこそ、対等平等友好の新しい日米関係を築く未来ある道であることを広く国民に訴えていくことが大切になります。こうした日米関係の大改革を綱領の民主的改革の中心に据えている日本共産党が躍進してこそ、直面する課題を前に進めることができることを大いに訴えていこうではありませんか。社会保障の削減も、労働法制の規制緩和も、消費税増税も、その根源は財界要求にあります。新自由主義からの転換を実現し、暮らし家計応援第一の政治を作る上でも、財界中心の異常な歪みを正し、ルールある経済社会を築くことを綱領の経済的民主主義の要に据えている日本共産党の躍進が大きな力となります。皆さん、総選挙に向けて日本共産党の躍進が新しい日本を作る5つの提案を実現する上でも、日本の政治の根本的転換にとっても最大の力となることを広げに広げ抜こうではありませんか。次に海底綱領に代わって報告します。我が党は第28回党大会で全党の英知を集めて党綱領一部改定を行いました。海底綱領の生命力が1年間の世界と日本の激動の中で鮮やかに発揮されました。海底綱領は党に新鮮な活力と科学的革新を広げています。この間、2017年の国連会議で採択された核兵器禁止条約の批准国が50を超え、来年1月22日に発効するという画期的情勢の進展が起こりました。広島長崎の被爆者をはじめ、核兵器のない世界を求める世界の圧倒的多数の政府と市民社会が共同した壮大な取り組みの歴史的な成果であります。日本共産党は核兵器廃絶を戦後一貫して訴え、その実現のために行動してきた党として、この歴史的条約の発効を心から歓迎するものであります。海底綱領は20世紀に起こった世界の構造変化、すなわち植民地体制の崩壊と100を超える主権国家の誕生によって、21世紀の今日、 一握りの大国から世界のすべての国々と市民社会に国際政治の主役が交代したことを明らかにし、その現れの第一に核兵器禁止条約の成立を挙げました。禁止条約の発効をめぐる国際政治の動きの中にも、世界の構造変化の力が様々な形で現れました。核兵器禁止条約の発効は、核保有5カ国、特に米国による敵対、妨害を跳ねのけたのものでした。米国は10月、核兵器禁止条約に関する米国の懸念と題する書簡を各国政府に送り、条約への不参加、不支持を求めました。露骨な圧力、干渉が行われましたが、それは同時に苛立ち、恐れ、追い詰められている米国の姿を示すものとなりました。禁止条約が発効すれば、核兵器は違法化され、核兵器を持つ国は無法な国になるわけですね。そのことに対する恐れが示されました。小さな国、途上国を含む多くの国々がこうした圧力干渉を跳ねのけて堂々と批准を進めていったことは、21世紀の新しい世界の希望ある姿を明らかにするものとなりました。またこの3年間の世界の力関係の前向きの変化は、核兵器禁止条約への支持の広がりにも現れています。12月7日、国連総会は核兵器禁止条約の採択を歓迎し、すべての加盟国への早期の署名、批准、承認、承諾を要請する決議を130カ国の賛成で採択しました。2017年の国連会議で核兵器禁止条約に賛成した国は122カ国でしたから、さらに支持の広がりが見られることは極めて重要であります。さらに米国の核兵器が配備されているベルギー、ドイツ、オランダ、イタリアでも世論調査で6、7割が核兵器禁止条約署名に賛成するという変化が生まれています。今年9月、 NATO 加盟国と日韓の計22カ国56人の元首脳、国防相、外相経験者が共同書簡を発表し、核兵器や安全保障を強化するという考えは危険な誤りだと強調し、核兵器禁止条約は希望の光だとして参加を各国に呼びかけたことも注目されます。こうしたもと、新しい世界の本流を見ることができず、これに背を向ける日本政府の惨めな姿が際立っています。日本政府は核兵器保有国と非保有国の橋渡しをすると繰り返していますが、実際の行動は核保有国の代弁者であり、お先棒担ぎという恥ずかしい卑劣な役割を演じています。皆さん、唯一の戦争被爆国日本でこそ、核兵器禁止条約に署名批准する新しい政権を作ろうじゃありませんか。この人類的課題の実現の先頭に立ってきた日本共産党を躍進させようではありませんか。それは世界に衝撃を与える平和への巨大な貢献となることは疑いありません。海底綱領は世界の資本主義の矛盾として、貧富の格差の世界的規模での空前の拡大、地球的規模で様々な最悪をもたらしつつある気候変動の二つを、資本主義体制が21世紀に生き残る資格を問う問題として綱領に明記しました。こうした世界資本主義への対極的見方は、新型コロナパンデミックを捉える上でも力を発揮しました。パンデミックのもと、海底綱領が突起した格差拡大と環境破壊、 という世界資本主義の2つの矛盾が顕在化激化しています。党創立98周年記念講演でも述べたように、この数十年に起こっている感染症のパンデミックの多発という事態は、資本主義の利潤第一主義の下での物質代謝の撹乱、自然環境の破壊がもたらしたという点で、地球的規模での気候変動と根が一つであります。パンデミックは資本主義というシステムをこのまま続けていいのかという重大な問いを人類に突きつけるものとなっているのであります。こうしたもと、資本主義の限界を指摘し、資本主義の見直しを求める声が様々な形で広がっています。最近の動きを2つ紹介したいと思います。ローマ教皇は10月に発表した会勅の中で、パンデミックによってあらわになった世界システムの脆弱性は、市場の自由によって全てが解決できるわけではないことを示していると述べ、人間の尊厳を中心に据え直し、その柱の上に我々が必要とする代替の社会構造を構築しなければならないと訴えました。もう一つ、9月アメリカの CNN は、資本主義はもはや機能していない、パンデミックはいかに資本主義を変えるかと題する報道を行い、資本主義は危機に瀕している、パンデミックは資本主義を労働者と最も困窮している人々に恩恵をもたらすように変える可能性があると報じました。パンデミックに関わる現代の資本主義に対する批判は様々であり、どう対処するかの方とも様々であります。しかし、カトリックの総本山からも、世界的な巨大メディアからも、今のままの資本主義では立ち行かないという声が起こっていることは、海底交流が述べているように、資本主義体制が21世紀に生き残る資格を問うものとして注目すべきことではないでしょうか。こうした中、世界最大の資本主義国アメリカで、特に若い世代で社会主義に希望を託す状況が広がっていることは重要であります。米大統領選挙で民主党のサンダース氏を中心とするグループは、高学費、公的医療保険の欠如、格差拡大、気候変動などを資本主義の矛盾と捉え、それらの解決を社会主義の中に求める訴えを行いました。この流れは大統領選挙とその結果にも大きな影響を与えました。トランプ陣営は一連の変革の課題を民主党の公約に位置づけたバイデン陣営を社会主義、共産主義と攻撃しましたが、そうした攻撃は通用せず、逆に若者の中に社会主義への支持を広げる結果となりました。こうしたアメリカの動きは、私たち日本での戦いにも重要な示唆を与えていると考えます。もともと社会主義の原点は資本主義批判にあります。日本でも労働区、格差拡大、高学費、環境問題など息苦しく希望が見えない社会の根源には、人間が人間を搾取するシステム、利潤第一主義を本性とする資本主義の矛盾があります。皆さん、まずは資本主義の枠内でその解決のための最大の取り組みを行いながら、根本的解決の道は社会主義にあること、社会主義の展望、社会主義の希望を大いに縦横に語っていこうではありませんか。中国に対する綱領上の規定の見直しは、綱領一部改定の中心点の一つでした。この改定が党綱領全体に新たな視野を開いたということは 党大会での結合、海底鉱量学習講座で解明したことであります。鉱量一部改定がいかに重要だったかは、中国自身のこの1年間の行動によって証明されることになりました。この1年間を見ても、中国による東シナ海、南シナ海での覇権主義的行動がエスカレートしています。この海域での力による現状変更の動きが激化しています。大規模な軍事演習が繰り返し行われていることも重大であります。それから今年に入って香港に対する国家安全維持法の強行、民主化を求める勢力への弾圧強化など人権侵害が一段とエスカレートしました。この問題は中国が言うような内政問題では決してありません。一国二制度という国際約束に反し、中国が賛成支持してきた一連の国際条約、国際的取り決めにも反する重大な国際問題であります。ウイグル自治区での少数民族への抑圧、強制収容などの人権侵害も国連をはじめ国際社会で国際法の義務への違反として批判が強まっています。日本共産党は中国指導部による覇権主義、人権侵害の現れの一つ一つに対して事実と道理に立ち、きっぱりとした批判を行ってきました。中国によるこれらの行動が社会主義と全く無縁のものであり、共産党の名に値しないものであることをこの場でも重ねて表明しておきたいと思います。海底鉱量が我が党が毅然とした態度を貫く理論的土台となり、中国問題を利用した反共攻撃を打ち破る上でも決定的な力を発揮してきたことは、全党の皆さんが強く実感されていることではないでしょうか。それでは中国による覇権主義人権侵害をどうやって抑えていくか、これは今日の国際社会にとっての大きな問題であります。軍事的対応の強化で応えるという動きは、軍事対軍事の危険な悪循環を作り出すものであり、我が党はこれには厳しく反対します。国連憲章と国際法を遵守せよと中国に迫っていく国際世論による外交的包囲こそが重要だということを、私は強く訴えたいと思います。この点での国際社会での批判の強まりは注目すべきであります。中国のコロナ対応の初動の遅れは、人権の欠如という体制の問題点とも深く結びついたものでしたが、中国はその失敗を隠蔽ことし、自国体制の優位性を宣伝し、対外支援に対する感謝の強要を行いました。さらに中国のコロナ対応に対して調査を求めたり批判をしたりする国を敵視し、威嚇制裁を行ってきました。こうした恫喝的外交は、世界の前に覇権主義の姿をあらわにし、中国に対する批判を強める結果となりました。国連総会第三委員会でドイツなど39カ国は10月、新疆ウイグル自治区の人権状況と香港の最近の動向に重大な懸念を表明する共同声明を発表し、ウイグルとチベットでの人権の尊重と調査を要求し、香港での事態について国際人権規約など国際法に合致しないとして即時是正を求めました。この声明には、最近まで中国と良好な関係を持っていた EU 加盟国のほとんどが加わりました。 南シナ海での中国の覇権主義的行動の強まりに対して、ASEAN の中で国際法の遵守が太い共通要求として出され、11月の東アジア首脳会議 EAS では、国際法に合致した COC、南シナ海行動規範制定が中国も含めた合意点となりました。こうした動きを強めていくことこそ重要であります。この点で日本共産党が果たすべき国際的役割は極めて大きいものがあります。我が党はこの間、事実と道理に立って中国の誤りへの批判を行ってきましたが、こうした批判こそが覇権主義にとっては一番手痛いことは、この間の経過が証明しています。日本共産党は、旧ソ連であれ、中国であれ、どんな大国の覇権主義に対しても、堂々と戦い抜いてきた自主独立の歴史を持つ党として、世界の平和と進歩のための責任を果たしていく、その決意を表明したいと思います。関連して、中国に対する日本政府の対応の問題点についても述べないわけにいきません。安倍菅政権は中国の脅威を戦争する国づくりに利用しますが、その覇権主義人権侵害を正面から利を尽くして批判することを回避する姿勢を取り続けてきました。これは最悪の対応と言わねばなりません。11月の日中外相会談で、中国の王毅外相は共同記者会見の場で、尖閣諸島周辺の中国公船の実力行使を日本漁船の責任であるかのように、事態をあべこべに描く傲岸そんな発言を行いました。その場でこの暴論に批判も反論もしなかった日本側の対応は極めてだらしがない対応と言わなければなりません。日本政府は相手がどんな国であれ、覇権主義、人権侵害を許さないという姿勢を確立することが必要であります。それこそが日中関係においても対極的に見れば、日中両国、両国民の本当の友好関係を築く道であるということを、私は強調したいと思うのであります。新型コロナ危機のもと、女性に多くの困難と負担が強いられる一方、その打開を目指す運動も広がっています。そうした中、改定綱領がジェンダー平等社会の実現を明記したことは、日本社会にとって重要な意義を持つものであります。改定綱領は大きな力、新鮮な力を発揮し、党内外で目を見張るようなダイナミックな変化が起きています。この1年、多様な運動に With You の姿勢で参加し、共に力を尽くすとの立場で、ジェンダー平等を求める運動に党が参加する流れが強まりました。運動に取り組む人々に党の本気度が伝わり、信頼共同がぐんと広がりました。国会論戦で選択的夫婦別姓、女性差別撤廃条約の選択議定書、刑法改正、職場でのパンプス強制問題などジェンダーの課題が太い柱に座りました。地方議会もそうなっていると思います。一連の課題で政府から前向きの答弁を引き出し、現実に社会を大きく動かしました。声を上げれば変わるという実感を多くの人々と共有できたことは、我が党にとっても大きな喜びであります。全国各地でフラワーデモに党のメンバーが参加したり、コロナ危機の下での DV、虐待被害者支援に力を尽くしたり、パートナーシップ宣誓制度の導入を勝ち取ったりなど、積極的な取り組みが広がっています。 共に真摯に行動している姿が多くの人々から評価されていることも嬉しいことであります。我が党自身について言えば、我が党自身が学び自己改革する努力をの提起が党に新たな風を吹き込み、新鮮な活力を生み出しています。党の議員や候補者が自らの経験、辛い思いと重ねて入党の初心とジェンダー平等を目指す思いを語り、感動を広げています。語ることがその人自身の生き生きとした力の発揮につながっている姿は大変に胸を打ちます。全国各地で改定綱領に基づきジェンダー学習会が旺盛に取り組まれています。ジェンダーってなんじゃ Q&A パンフを作成し、学習運動に取り組んでいる愛知県のジェンダー平等委員会の事務局長は次のような報告を寄せてくれました。紹介します。ベテラン党員の間で自己回復への意欲が高まっています。自分が生まれた頃にはこういう差別は当たり前だったが、変わっていかなければならないなど驚くほど率直に受け止め、前向きな感想が出されます。やはり綱領に書かれたことのインパクトは大きい。今までは女性差別の問題は女性部がやることという受け止めでしたが、このテーマで男性も女性も一緒に地域の学習での支部での学習が始まっています。我が党にも大きな力を吹き込んでるんではないでしょうか。そしてもう一点、ジェンダー平等を掲げた党への若い世代、若い層からの期待と注目が高いものがあります。若い世代がこの間、国際女性デーや男女共同参画基本計画へのパブリックコメント提出などに新鮮な感覚で立ち上がっています。こうした方々と我が党やこれまで長年にわたり運動を続けてきた女性団体などとの協力、合流が様々な形で広がっていることは大きな希望であります。皆さん、ジェンダー平等社会を目指して多くの人々と心を開いて語り合い、その実現に取り組む新しい政権の樹立、この課題を綱領に掲げる日本共産党の躍進を大いに訴えようではありませんか。改定綱領は未来社会への道をより豊かに多面的に示すとともに、党綱領の未来社会論を豊かに発展させるものとなりました。その到達点を学習し、我が党が目指す未来社会、社会主義共産主義社会の魅力を縦横に語ることを訴えたいと思います。改定綱領学習講座でお話したように、改定綱領はジェンダー平等、貧富の格差、気候変動など様々な新たな問題を入り口にして、未来社会への道をこうより豊かに多面的に示すものとなりました。これらの問題の解決に向けて、まずは資本主義の枠内で最大の取り組みを行いつつ、その根本的解決の展望は社会主義にこそあることを大いに語ろうではありませんか。さらに今回の綱領一部改定は、党綱領の未来社会論を豊かに発展させるものとなりました。2004年の綱領改定では、生産手段の社会化を社会主義的変革の中心に据えるとともに、労働時間の抜本的短縮によって社会のすべての構成員の人間的発達を保障する社会というマルクス本来の未来社会論を生き生きと蘇らせました。今回の綱領一部改定は、これを未来社会論の核心に引き続き据えるとともに、綱領の未来社会論にもう一つの核を付け加えるものとなりました。すなわち今回の綱領一部改定は、資本主義の高度な発展が作り出し、未来社会に継承すべき5つの要素として、高度な生産力、 経済を社会的に規制管理する仕組み、国民の生活と権利を守るルール、自由と民主主義の諸制度、人間の豊かな個性を明示し、発達した資本主義国において社会的変革に踏み出した場合には、それらの成熟した諸要素のすべてを生かし、発展的に継承して新しい社会を作るという展望を明らかにしました。そして発達した資本主義国における社会変革は社会主義共産主義への大移動という命題を綱領に太く書き込みました。この改定によって我が党が目指す未来社会のイメージ、その豊かで壮大な可能性がより具体的でつかみやすくなり、より語りやすくなったのではないでしょうか。人類はこれまで本当の社会主義を経験したことは一度もありません。我が党が挑戦しているのは人類未踏の道の開拓であります。改定綱領を全党員が読了し、繰り返し学習し、縦横に活用して、私たちの目指す未来社会、社会主義共産主義社会の魅力を大いに語ることを心から訴えるものであります。次に、総選挙躍進に向けた党活動について提案します。党大会以降、我が党は強く大きな党づくりに力を集中し、重要な成果を上げてきました。党員拡大は全国的な党員編成では残念ながら大会費で3483人の交代となっていますが、4444人の新たな党員を迎え、支部が主役に徹した新しい質の党員拡大運動の努力が広がっています。また目的意識的に若い世代に働きかけ、党に迎える取り組みが全国各地で始まっています。この間、新たに党の一員となった全国のすべての同志の皆さんに第2回町員会総会として心からの歓迎の挨拶を送ります。新聞赤旗の読者拡大は、大会後日刊誌で755人の減、日曜版で138人の増、電子版で983人の増となり、紙と電子版を合わせた日刊誌読者、日曜版読者で党大会現世を維持しています。大会後11ヶ月を経て読者で大会現世を維持していることは、この間にない極めて重要な成果であり、全党の奮闘の賜物であります。それは党大会第2決議が述べた、我が党は危機を打開する主体的な力を持っていることを示すものであります。新型コロナ危機のもと大奮闘されてきた全党の皆さんに、幹部会を代表して心からの敬意と感謝を申し上げたいと思います。日中層に向けて、全国の都道府県委員長と300を超える地区委員長の皆さんに、党大会後の党づくりの取り組みで一つ確信にしていること、二つ今後の課題と考えていることについての意見をアンケートで寄せていただきました。それを全部拝見しまして、党勢拡大で前進を勝ち取っている党組織も、まだ前進に至っていない党組織も、党大会後の党建設の取り組みと到達について大きな確信を持っていること、同時に世代的継承や地区機関の活動について多くの悩みも寄せられていること、これが全体温度の強い印象であります。共通して語られているいくつかの確信について 述べますと、まず国民の変化と日本共産党の役割が響き合っていることへの確信が語られています。日本共産党を除くの壁の崩壊に加えて、新型コロナ危機の下での国民の意識の前向きの変化が述べられています。新型コロナというかつてない危機に遭遇しながら、国民の苦難軽減のために献身的に奮闘する党への信頼の強まりが報告されています。民生同盟が中心になって行っている学生への食料支援活動を援助する取り組みなどの体験を通じて、世代的継承の手応えをつかみつつあることも全国各地から共通して報告されていることであります。二つ目に、海底鉱量が統括層全体に大きな活力を与えていることが報告されています。中国に対する鉱量上の規定の見直し、核兵器禁止条約、ジェンダー平等、格差拡大と環境問題、発達した資本主義国での社会変革論など、海底鉱量の重要なポイントが強い共感を持って受け止められ、統括層の新たな活力につながっています。学習に思い切って力を注ぎ、党建設の前進を勝ち取っている経験が全国各地で広がりつつあります。海底鉱量にジェンダー平等が明記されたことを契機にして、党機関の女性役員の比重を高める努力が進み、機関活動に新鮮な活力が生まれていることも重要であります。三つ目に、党大会第二決議への革新と、支部が主役の党づくりの大道に徹することへの革新が語られています。特に、党員拡大を党建設の根幹と位置づけ、入党の働きかけ自体を重視し、党機関も支部も何人に入党を働きかけるかの目標を持って追求する。入党した後も、楽しく元気の出る支部会議や新入党員教育をしっかり行うという、支部が主役の党員拡大に取り組み、党員拡大運動の質を変える努力を図ってきたことが、党活動全体の前進の推進力になっていることがたくさん報告されています。四つ目に、大会後の党建設の取り組みでは、党中央自身が自らの取り組みの中にあった惰性に対して自己反省のメスを入れ、全国の党組織の皆さんと一体になってその打開のための努力を図ってきました。それが正面から受け止められ、党員拡大で現世で毎月前進する、読者拡大でどんな条件下でも毎月前進するという構えに立った奮闘が全党に広がり、定着しつつあることが報告されていることは嬉しいことであります。次に、打開すべき課題としては、高齢化が進む下で新聞赤旗の読者の配達集金体制が取れなくなった、党機関の役員や地方議員のなり手がいないなどの困難が1年前に比べても深刻になっており、一刻の猶予も許されない事態となっていることが集中して報告されています。同時に、大会後の取り組みを通じて、とりわけ支部が主役の党員拡大の取り組みを通じて現状を打開する手がかりをつかみつつあるということも述べられています。党大会第二決議を指針として、世代的継承の課題に引き続き党の総力を挙げて取り組み、探究開拓前進を勝ち取りたいと思います。もう一点、党建設の取り組みの飛躍のためには、すべての支部と党員が立ち上がることが不可欠ですが、そのために地区委員会の指導力をどう高めるかについて悩みとともに、機関活動の改善と強化に取り組み、前向きに打開しつつある経験が語られています。 まあ、いくつかの角度から報告しましたが、地検庁の皆さんから寄せていただいたアンケートは、今後の党活動を発展させる上で、優れた教訓とともに、悩みもぎっしりと詰まったものになっています。アンケートを踏まえ、中央として困難に直面しつつ、それを打開し、前進の手がかりをつかんでいる全国の生きた経験に学び、交流するために、来年1月に、地区委員会の活動強化、オンライン経験交流会を開催することにしたいと考えます。ぜひ大きく成功させたいと願っております。党大会後の党づくりの教訓を確信にし、それを総選挙が切迫した状況の下でさらに発展させつつ、比例代表で850万、15% 以上、という目標の実現に向けた確かな土台を築くために、第2回中央委員会総会として、今日から4月末までの時期に、次の4つの課題で、総選挙躍進、1000万対話、党勢拡大特別機関、総選挙躍進特別機関に取り組むことを、全党に呼びかけることを提案するものです。1、宣伝対話、支持拡大に取り組み、1000万対話をやり抜く。2、すべての支部が対応する講演会を作り、500万人の講演会員を作る。3、党員拡大を根幹に据え、党員厳正で毎月前進し、党大会時の厳正を回復、突破する。全党的には3500人以上の増になります。すべての支部で新しい党員を迎える。4、読者拡大では毎月前進を勝ち取り、前回総選挙時を回復突破する。日刊紙で現世の 110% 増、日曜版で 112% 増であります。すべての課題において、世代的継承の目標と計画を持ち、自覚的に推進する。以上が、総選挙躍進特別機関の課題と目標の提案であります。その眼目は、日本共産党に対する積極的支持者を大きく増やすことと、党創立100周年までに3割増の党を作ることを目指して、党員拡大を根幹とした党勢拡大運動をさらに発展させることを一体的相乗的に取り組むことにあります。総選挙躍進特別機関の推進にあたっては、新型コロナから国民と党員の命と健康を守るために万全の感染対策を行うようにしたいと思います。以上が提案であります。なぜ今、総選挙躍進特別機関か。何よりも、共闘の時代の選挙に勝つ上で、今この取り組みが必要不可欠であります。市民と野党の共闘を成功させながら、いかにして日本共産党の躍進を勝ち取るか。これは我が党にとっての大きな課題ですが、来たるべき総選挙は、本格的な共闘で戦う初めての総選挙であり、共闘成功と党躍進をいかにして両立させるかが本格的に問われる初めての総選挙になります。それをやり抜く上で、私は二つの点を強調したいと思います。第一は、前回総選挙、2017年総選挙の総括と教訓に立ち返るということであります。前回の総選挙は、突然起こった共闘破壊の逆流から、共闘を守ることでは重要な成果を抑えましたが、党の比例得票を606万票 11.37% から440万票 7.90% に後退させるという、 悔しい結果となりました。この選挙戦の総括を行った2017年12月の第27回党大会三中総決定では、この結果から2つの教訓を私たちは導き出しました。一つは、日本共産党の綱領、理念、歴史を丸ごと理解してもらい、積極的支持者を増やす日常的な活動を抜本的に強めることであります。他に入れるところがないから、今回は共産党という方にですね、共産党だから支持するという積極的支持者になっていただく努力が十分行われたとは言えず、中央のイニシアチブも弱かったことを私たちは三中総での反省点としました。今一つは党の自力をつけることであります。どんな複雑な情勢の下でも共闘の勝利と日本共産党の躍進を同時に実現するには今の党勢はあまりに小さい。このことを私たちは総選挙を戦ったのを最大の反省点として明記しました。こうした前回総選挙の教訓を踏まえるならば、今から4月末までの時期に党躍進の土台となる積極的支持者を増やすこと、党員拡大を根幹とした党勢拡大をさらに発展させること、これらがどうしても必要になります。総選挙躍進特別機関を呼びかけた第一の理由はここにあることを私は訴えたいと思うのであります。第二に、来たるべき総選挙の歴史的意義に照らしても今この運動に取り組むことが必要不可欠であります。来たるべき総選挙は我が党の歴史でも初めて政権交代を実現し、野党連合政権、菅自公政権に代わる新しい政権を作ることに挑戦する文字通りの歴史的選挙であります。前政権を上回る強権ぶり、冷酷さをあらわにしている菅政権を選挙の後も続けさせるわけにはいかないじゃありませんか。オール野党の共闘によってこの政権を倒し新しい政権を作ることは野党に課せられた重要な責任であります。重要なことは、来たるべき総選挙をそのような政権奪取の歴史的選挙にすることができるかどうかは、私たちの今の奮闘にかかっているということです。特に比例を軸にした日本共産党躍進の流れ、躍進の政治的組織的な勢いを今作り出すことが、来たるべき総選挙を政権奪取の選挙にしていく最大の力になります。今、我が党が大いに宣伝に打って出るとともに、積極的支持者を増やし、党勢拡大でも高揚の流れを作り出し、日本共産党の勢いがですね、他党にもビンビンと伝わるような奮闘をすることが、政権交代を実現し、新しい政権を作る決定的な推進力になります。総選挙躍進特別機関を呼びかけた第二の理由はここにあるということを強調したいと思うのであります。総選挙勝利に向けて、こうした特別機関を設定して取り組むのは、党の歴史の上でも初めてのことですが、以上の焦点に照らして、選挙勝利のためには、この取り組みが絶対に必要不可欠ではないでしょうか。全党の皆さんがその意義を深く掴んで、総選挙躍進特別機関に立ち上がることを心から呼びかけるものであります。総選挙躍進特別機関をどうやって成功させるか、かつてやったことのない取り組みですから、中央と全国が一体となって探究開拓実践していきたいと思いますが、いくつかの大切だと考える点について報告をいたします。まず訴えたいのは、すべての支部グループが支部会議、グループ会議を開き、政策と計画を持ち、850万票、15% 以上に見合う 得票目標、支持拡大目標を決め、その実現のための活動を具体化することが、総選挙躍進に向けた活動の出発点となるということです。この運動も支部が主役で、に徹して取り組みたいと思います。新型コロナから命と暮らしを守る取り組みを具体化し、特にこの年末年始から、党が行った緊急要請の立場で、国民の命を守り、苦難に応える活動に力を注ぎましょう。それぞれが責任を負っている地域、職場、学園の要求実現のための活動と、得票目標をやり抜くための宣伝組織活動、党の自力を高める党建設、党勢拡大の目標と計画を支部のみんなで議論し、私たちの支部は政権奪取選挙をこう戦うという方針を政策と計画に補充、具体化しましょう。次に、目に見え、声で聞こえ、読んでわかる草の根の宣伝、困った人に優しい政治の党押し出し、ポスターの貼り出しなど、全有権者を対象にした大量政治宣伝に取り組みながら、1000万対話をやり抜きましょう。新型コロナ危機の下で、多くの有権者が切実な願いを持ち、社会と政治の在り方を真剣に考えています。相手の願いに耳を傾けながら、日本共産党のここが好きという自らの思いを語ることは、みんなができる活動です。気軽に何でもどうでもの精神で、対話支持拡大に取り組み、政権交代を一緒に実現しよう。共産党を支持してほしい。募金にぜひご協力を、と率直に訴えましょう。1000万対話に向けて、携帯電話や SNS で結びついている人を含めたマイ名簿、結びつき名簿、支持者名簿、有権者台帳などあらゆる種類の名簿を知恵を出し合って急いで揃え、全国は一つの立場で足を踏み出しましょう。声の全国訪問、折り入って作戦など試され済みの手立てをすべて取り切りましょう。先日行った支部が主役の大道で進める世代的継承オンライン経験交流会では、地域支部や職場支部が日常的に取り組む要求運動、署名運動、宣伝集いなどからですね、若い世代との結びつきが生まれ、働きかけている豊かな経験が交流されました。若い世代に目的意識的に働きかけ、結びつきを広げ、支持を広げましょう。演説会成功を節に、対話支持拡大に取り組みたいと思います。集いを総選挙勝利の推進軸と位置づけ、気軽に繰り返し双方向で多彩に取り組み、4つの課題を立体的、相乗的に推進しましょう。これらの取り組みで感染対策には万全を尽くすことを重ねて強調したいと思います。次に、後援会の問題です。日本共産党後援会は、党と支持者が協力して選挙戦を戦う基本組織です。次の3つの努力を強め、現在333万人の後援会員を500万の後援会に前進させましょう。一つ、すべての支部で対応する単位後援会を作り、結びつきを強化し、要求に応えた新しい取り組みも行い、後援会員を増やしましょう。現在対応する後援会、単位後援会を持っている支部は 53.2%。ですから、これをすべての支部で持っていこうというのが第一の提案です。二つ目に、インターネット、SNS、まあ、Twitter や LINE 公式を活用して、後援会活動を発展させましょう。現在1万2000人となっている JCP サポーターへの登録を、全党の結びつきも生かして広げましょう。三つ目に、分野別後援会の確立強化 発展を図りましょう。コロナ危機のもと、各分野の自覚的民主勢力の役割が輝き、運動と組織が発展しています。それぞれの運動団体との協力、協働を強めつつ、各団体に対応する講演会活動を強化し、目標を持って講演会員を増やしましょう。これ一つ定義でありますが、1000万対話をやり抜く上で、対話支持拡大を飛躍させる活動と担い手を広げる取り組みを同時に進めることが大切です。そこで特別機関の中間点である2月末までに100万人の新聞博多読者、333万人の講演会員のすべてに声をかけ、折り入って作戦、折り入って党の支持を広げてください。これに取り組み、担い手を広げ、さらに対話支持拡大を広げていく相乗的な活動に挑戦することを呼びかけます。次に党員拡大でありますが、党員拡大を党活動の根幹に据え、党員厳正で毎月前進し、党大会厳正を回復突破し、すべての支部で新しい党員を迎えるために力を尽くしましょう。新しい党員を迎えることは支部にとっての一番の喜びです。支部に新たな活力を生み出し、選挙勝利の上でも党の将来を展望しても最大の力となるものです。大会後の取り組みで、党員拡大を根幹に据え、支部が主役で広く働きかけ、入党した後も共に成長する党員拡大の大道に取り組んできた党組織は、党員拡大の取り組みがですね、党活動のあらゆる活動の推進力になっています。この教訓を握って離さず、特別機関の取り組みでも大きく発展させようではありませんか。もう一点強調したいのは、1000万対話と担い手作りの中で、入党を働きかける対象者は大きく広がるということです。対話支持拡大と党員拡大を根幹とする党勢拡大を一体のものとして取り組みましょう。すべての党組織が党員で党大会厳正を回復突破するとともに、すでに回復突破している党組織はさらに高い峰に挑戦することを訴えます。青年学生党員と労働者党員、30代50代の世代での党勢倍化を目指す取り組みを常に自覚し、具体化し、前進させましょう。民生同盟員の拡大を党と民生の共同の事業として取り組み、党の建築は対応する民生班を再建強化しましょう。最後に読者拡大です。新聞赤旗の読者拡大では、毎月前進を勝ち取り、前回総選挙時を回復突破するという目標に正面から挑戦し、やり抜くことを訴えます。率直に言いまして、我が党はこの30年以上にわたって国政選挙で読者数で前回選挙を上回って選挙を戦ったことはありません。残念ながら交代しながら選挙をやってきました。1990年代後半に躍進を勝ち取った選挙、2013年から14年に躍進を勝ち取った選挙も読者数を減らしての選挙でした。しかしそうした躍進は長続きできなかったことも私たちが体験していたことであります。その点で、来たるべき総選挙は久方ぶりに読者の前進の中で戦う選挙にできる条件が大いにあります。全党の皆さんの奮闘によって、大会後11ヶ月を経て読者を基本的に維持しているからであります。今、桜を見る会、学術会議問題でのスクープなど、新聞赤旗に対する社会的注目はかつてないものがあります。党本部への購読申し込みが大きく増えております。昨年1年間で1193人だったのに対し、今年は12月14日現在で1970人と2倍近くに なりつつあります。党大会後、全党の奮闘で作り出してきた前進への流れを絶対に中断することなく、毎月前進を勝ち取り、前回総選挙時を回復突破し、総選挙を読者拡大の高揚の中で戦おうではありませんか。来年6月に行われる東京都議会議員選挙は、都政の前途を左右する意義を持つとともに、国政の動向に大きな影響を与えます。前回躍進した党都議団は、自民党と一体の小池都政の下で、都民の運動と結んで暮らしと福祉を守り、都政を動かすかけがえのない役割を発揮しています。我が党は現有議席を絶対に確保し、新たな議席増に挑戦します。さらに、さっきの都知事選、都議補欠選挙で作り出した市民と野党の共闘を発展させ、総選挙での共闘と相乗的な発展を目指します。全国の力を集中して、必ず勝利躍進を勝ち取ろうではありませんか。2021年は7月末までに、東京都議選、北九州市と静岡市の政令市議選、前橋市、大分市、松江市、富山市、那覇市、奈良市の市議選など、87市105町村の中間選挙が行われます。党大会後の中間選挙で、我が党は20の議席を後退させ、得票は前回比 87%、 参院比例票では 110% となっています。中間選挙で議席と得票の前進の流れを作ることは、総選挙勝利にとって不可欠であることをお互いに肝に銘じて、全員勝利のために奮闘しようではありませんか。報告の最後に、全党の皆さんに訴えます。今日から4月末までの時期は、日本にとっても我が党にとっても、その命運がかかった極めて重要な時期となります。全党の力を一つに集めて、総選挙躍進特別機関の成功を必ず勝ち取り、政権交代と野党連合政権の実現、日本共産党躍進の扉をこじ開けようではありませんか。以上で幹部会を代表しての報告を終わります。共に頑張りましょう。
幹部